おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1128回をお送りします。1月29日水曜日7時30分ちょうどです。ちょっとまあ昨日休んじゃったけど、すごいですよね。ピタリ7時半。なんかもうそれを狙ってるでしょうって言われるかもしれませんが、それは狙ってないんですよ。まあ、さっきね、X に、娘の弁当をアップしましたけど、今日は結構、危うくて、もう時間がギリギリだったんで、ここまでバタバタだったんですけど、すべてが終わって気がついてみるとちょうどぴったりと。まあ、それぐらいルーティン化されているとも言えますけど、なかなかこう、ここまではね、精神分析的になっているかなという、まあ、遊びですけどね。はい。昨日休んでしまったというのは、実は昨日収録してたんですけどね。ゴミとかがいろいろあってるうちに、どうにもこうにもならなくなっちゃって、何言ってんだかわかんなくもなったんで、やめました。もう、そういう時僕は下書き保存すらせずに、もう捨てちゃうんですよ。だから僕の手元にはですね、ストックとかは一個もなくて、もうこれ全部、7時半ですけど今、8時10分ぐらいになったら、撮り終わったやつをただアップ以上って感じで、何の編集もしないんですね、最近はね。だからこれを聞いてくださってる方があんまり多くないというのは、まあ当然といえば当然かなと思いながらもですね、最近そういうことすらも、いよいよ全く何も考えなくなってきてですね、本当に、昨日なぜアップしなかったのかも、もうほとんど記憶の片隅にもないんですよ。ものすごい僕の記憶が狭まっていて、もう僕はこれ大変いいことだと思ってるんですけど、もはや一日持たないんですよね、記憶がね。だから、最近、タスクシュートで一応一日分の記録って残るんだけど、もうなんかね、全然意味がないなって感じがする時はあります。なぜなら実感がないから。なんか半日ぐらい前の出来事が記録に残ってんだけど、なんか自分のことだとは思えないんですよ。で、僕は、ある意味それは正しいと思うんですよね。あれは自分のことじゃないんですよ。半日前まではそれは佐々木翔吾の行動だっただろうけど、もう今やほとんど別人、まあそんなことはないんですけど、でも、それはそれで確かなんですよね。やっぱり。まあ人間やっぱりね、1秒生きたら別人ですよ。他人はそうは見なしてくれないけど、自分はそう見なしてもいいだけの理由が、昨日ちょっとそういうことをですね、感じるような出来事が複数個ありまして、あんまり昨日調子良くなかったんですよ、いろんな意味で。で非常にある意味いい日で、発見の多い日でした。調子は悪かったけどね。発見の多い日でした。なんかね、いろいろ吹っ切れたところが昨日ちょっと、小吹っ切れですよ。大吹っ切れじゃないです。この正体は何をも根拠に言ってるのかよくわかんないんだけど、吹っ切れ度はあんまり大きくないんですけど、うまく説明もできる気しないし、説明する気もあまりないんですけど、とはいえ、吹っ切れたんですよね。で、手元にですね、まあ、なんだよ、それって言われると困るんですけど、まあ、ジュール・グレンさんという人の書いたなのかな、ジュール・グレンとマーク・カンザーという、僕の知らない有名な人なんでしょうね、きっとね。馬場健一さんの漢訳によるもので、シュレーバーと狼男、フロイト症例を再読するという本を読んで、今夢中になって読んでるわけですけど、はっきり言ってこれおすすめではないし、僕も何のためにこれを読んでるのかが全然わからない。少なくとも3ヶ月チャレンジに役立つだろうとかは欠片ほども思ってないです。役立つと思いますけど、役立つんならもっと違う本読みますね。もっとマシな本があり、まあ、マシっていうかいい本なんだけど、三チャレに役立てるという意味では、もっとその目的にかなった本はあります。シュレーバーと狼男は、まさにフロイト症例、有名なんですけど、有名なフロイトの症例、五大症例とか言ったりしますよね。ドラ、症例ドラとか、狼男、ネズミ男、あと、ハンス、少年だったよね。少年ハンスだったよな。ちょっと、名前がどんどんですね。まあ、そういう風な、五大症例がありますが、のうちの一つの、二つかな、シュレーバーと狼男。で、ですね、何が、これは多分だから、 一つの症例だよな。やっぱそれにしては高いと思うんだよな。狼男とネズミ男は別々ですもんね。だからもう本当にね、少ないわけですよね。まあ僕は原稿系とかそういうあたりに今興味がありまして、原稿系ってお父さんとお母さんのセックス見ちゃうこととされてますけど、まあ見たと思うことも原空想と言ったりもしますからね、そこも難しいんですよね。何が言いたいか。自分が排除されるってことですよ。仲間外れの極致みたいな。もっといろんな意味が当然あるでしょうけど、まあ、仲間外れ感は通説にありますよね。あと、まあこれは聞いた話なんですけど、自分の代わりはいくらでもいるんだぞ。まあこれだから会社とかでね、仲間外れと同時に、お前の代わりいくらでもいるからな、みたいな。だって、自分子供なんですよ、両親の。でも、両親子作りしてるわけじゃないですか。まあそれはね、妄想ですよ、もちろんね。迫害妄想ですけど、そういう妄想をしてもおかしくないよねって話をしてるわけですよ。1歳児とかがね。で、お父さんとお母さんだけ仲良くしていてね、なんかよくわかんないことをやっていて、非常に強いショックを受けると。しかも性欲は興奮したりもすると。言ったことが一斉に起きてくる。だから非常に心理的に難しい事態を招きかねないということで、まあそういう現行形とか言ったりするわけですよ。でも、ね、サイキックリアリティの世界ですからね。もしかしてそれは見たつもりになってるのかもしれない。だったら、現空想と言って見たりするんじゃなかったかなと思うんですけど、まあでもそれは、そういう予感みたいなものが全くないところには、そういう光景を見た気がするっていうのもおかしな話で、昔の出来事なんてそうじゃないですか。あれは夢だったのか現実だったのか、2歳の頃のね、思い出なんて言ったって、わからんですよね。その辺の話を先日、まあ、ロフタス博士の話と絡めて、非常に大事なポイントだと思うんでね。何が大事かって、やっぱり私はその、例えば、最近ちょっと夫婦関係について考えさせられることが多いんですけど、同じだと思うんですよね。夫婦関係であれ、うん、親子関係であれ。やっぱりこのシュレーバー読んでて、つくづく思ったんですよ。狼男。いや、正しい親子関係とかってないよねってことなんですよね。私もそんなのないよなと思いながらも、3ヶ月チャレンジやるまでやっぱりね、その辺のことがよく分かってなかったんですよね。まあ、結局のところ、あるべき家庭像とか、まあ、そういうのが最低限あってほしいっていう意見もよくわかります。だから、ほんとここは簡単ではないんですよ。僕はないと思う。ないと思うけど、最低限あってほしいというのも、あると思う。ここに一元的な何かはないと私は思うんですよね。しょうがないじゃんって思うんですよ。本当に。だって、やっぱギャートルズだったんだから、猿にあるべき家族の姿を説いても、しょうがないじゃないですか。猿なんだから。問いだってわかんないし。ただ、彼らは本能なるもので生きているから、ある程度の、ある種の形がどの猿世界でもできていくじゃないですか。あれも不思議ですよね。考えようによっては。でも人だってそうだと思うんですよ。究極的には。結局人が信じてるあるべき家庭像というものは、原点には、動物的な本能というものが背景にあるんだと思うんですよ。ただ我々は象徴言語機能で生きてるから、そこが非常に、自由度が広くね、幅広くなっていくと。だから、その自由度に対して、いや、その自由はダメでしょうとか、こっちの自由は認められませんよとかって、人が言うって、他人が言うってのは、随分不思議な話なんですよ。で、これ家庭だから、私は夫婦だって全く同じだと思うんですよね。夫婦、あるべき夫婦といったものが、だから家庭されている世界ってものが、僕は、心底納得いってないんですね。心底からは納得いってないんですよ。今時だったら、こう、いろいろあるじゃないですか。実にそれが理想的だっていうのもあるじゃないですか。例えば、おじいちゃんおばあちゃんになっても手をつないでるのは素敵だね、みたいな。素敵かもしれない。でも、つないでいるべきだよねっていう雰囲気を、そこで人は感じた時に、迫害的になるよな、とも思うんですよ。いや、それは考えすぎだし、迫害的すぎるとも言えるとも思うんですよ。だから、あるべきものがないから、どっちもありなんですよ。いや、そんなのを言われても困るっていうのもありだと思うし、それこそが素敵だっていうのもありだと思うんだけど、だから自由を尊重しましょうって言ったって、尊重しませんっていう人もありだと思うんですよ。ある意味ね。 だんだんだんだん僕はですね、これで何が言いたいかというと、あ、サンチャレがベーシックな、私の運営者のベーシックなところに、倉園慶三さんの、考え方が色濃く反映しているのは自然だと。多分彼がいなければ私は自分に精神分析をやっぱり解放できてないなと。精神分析って言っちゃダメでしょうとか、精神分析敵だってダメでしょうとか、精神分析風も精神分析用もダメでしょうと。やっぱりこう、私は純金コンプレックスに弱いですから、それはつまり私はエディプスコンプレックスに弱いんですよ。やっぱお父さんが強そうだと、ああごめんなさいってことになっちゃうんですよ。申し訳ございませんでしたってすぐなっちゃうわけですよ。お父さんは偉大ですってすぐなっちゃうわけですよ。お父さんは例えば東大とかかもしれないし、お父さんは帝国とかかもしれないし、お父さんは上官とかかもしれないし、お父さんは先生とかかもしれませんけど、とにかくそういう上下関係を権威づけられると私は弱いから、特にそれがアカデミーとなると弱いんで、だから私それ嫌いなんですけれども、だから私は多分突き詰めると知的生産術というものが自分はやりたくなくなっていくんだろうなと思うんですよね。ああってやっているからといって、いや、母は気持ちいいなとかは思ってないんですよ。いや、いくらかは思ってると思いますよ。やれるんだから。でも、やっぱり、畜生子のクソ親父めみたいにも思ってるわけですよ。当たり前ですよね、これね。みんなそうだと思うんですよ、私は。100% 純粋に、何かはできないっていうのは人間の分裂ってものだと思うんですよ。いや、お父さんは強そうだし、怖そうだし、ラオウみたいだから、頭下げておこうと。でも、結局のところそれは面白いわけじゃないんですよ。だから私は知的コンプレックスも純金コンプレックスも比較的強めの人間ですけど、だって大学の時ね、すっごいまあ教養豊かで知的な先生にべったりだったところを考えてみても、あの時ああじゃなかったら乗り切れなかったと思うんだよね。やっぱり何ていうのかな、後ろ盾がいるんですよ。後ろ盾が、だってですね、何ていうんですかね、何でもそうじゃないですか。俺の後ろには何々組がついてるぞとかっていう世界だってそうじゃないですか。要は自分がやってることが正当だっていうために、あと私がお父さんですって言い切るのは厳しいんですよ。やっぱり君何の背景もないじゃんって言われた時、いやいや俺がルールブックだからみたいに言うのってなかなか大変なんですよ。タスクシュートとか一本取ってもそうなんですよ。まして精神分析とかになってくるとね、もういやそれは勝手にカウンセリングしていいと思ってんのみたいな。結局これ何かの何とか料みたいじゃないですか。勝手にカウンセリングとかしていいと思ってんのみたいな。うちの背景には日本政府がいるんだよ、公認だからねみたいなこと言われると、あはってなるじゃないですか。それはなりますよね、普通に。そういう話ですよ、これは。そこにはやっぱりエディプスっていうものが、エディパルでもいいんだけど、まあ、何でもいいんだけど、虚勢不安ですよ。来るわけ。だけど、二つの方法があるんですよね。一つはだから、いやいや、俺がルールだから。日本政府がダメって言っても、俺は日本政府より正しいから。これかなり勇気がいるんだけど、日本政府公認か知らないけど、佐々木政府の方が強いんだからみたいな。まあ、ほとんど、だからそれを虚勢って言うんだよな。うん、と思いますね。で、もう一つは、あれですね、男は辛いよ的大作戦ですよね。僕はそっちばっかりなんですよ、もっぱらね。風天になっちゃうみたいな。こう、政府ね、そうっすよね、みたいなことを言って、そ知らぬ風で勝手なことをやると。これは僕は、だから僕は野良カウンセラーはなくならない言ってるわけですけどね。この世から風天をなくそうとする、やり方は、私は基本的にヒットラーとスターリンによって、失敗に終わってると思ってるんですよ。これをとことんやろうとするということはですね、一見強い世界を作り出すけど、その組織を弱体化させるとしか思えないですよね。これ好きな人はいっぱいいますよね。脅迫的と僕は思ってしまうんだけど、もう何ですかね、その正しい世界を作っちゃうという。だからね、これがね、やっぱりバカにされたくないとか、笑われたくないという心理と直結してると僕は思うんで、いいんだ、笑われたってってのは大事だと思ってるんですよね。思うんですよ。笑われるのも、バカにされるのも、露房の石になっちゃうのも、これありだと思ってないと、やっぱりお父さん戦争をやるしかなくなるんで、 プーチンとトランプとどっちが強いかみたいな話に最終的になっていきか、いきやすいんで、そうすると一人でも多くの人間を、役に立たないやつは、なんか排除して、役に立つやつだけでエリート軍団を組織して戦おうってことになるじゃないですか。それやったのが独ソ戦だと思うんですよね。総力戦になってしまいますよね。そして、大体悲惨なことが起こるんですよ。大体ね、僕が思うに。近衛文麿さんはこれを中途半端にやった人だなって感じがするんですよね。大政翼賛会だったけど、日本は結局、あれもナチスドイツを真似たんだと思うんですよね。で、やっぱりこう国民総動員、総動員とかするためには、やっぱり一人残らずだから、まず、それを全部管理できるっていう考え方がありますよ。1億を管理するって。土台、今もうそれに近い世界かもしれないけど、まあ大変ですよね。いろんな方法を使ったってやっぱ大変ですよね。しかもそれを紙一枚で右から左へ動かさせて、紙一枚で命かけさせるとか、なかなかそうはいかないと思うし、やっぱ正気ではとてもじゃないけど、無理だと思うんですよ。で、話すごいでかくなりましたけど、私はそれよりは風天の人たちがいる方が絶対いいと思うし、私自身風天に限りなく肩書きないじゃないですか。だから、心配されるわけですよ。佐々木さん大丈夫みたいなね。だからここで大丈夫だって自分が言い切って生きていかないと、やっぱりその国民番号の世界に入っていくしかなくなるから、まあ、僕だって国民番号持ってるわけですけど、結局。でもね、なんちゅうのかな、ずれて行く。まあ、デリダみたいなこと言っちゃってますけど、ずれるってのは大事。はみ出してずれて笑われるってのは、絶対に必要だと。だって、はみ出さざるを得なくて、ずれざるを得なくて、笑われざるを得ない人が絶対いるはずなんで、これをギャートルズに国民番号振ってると思うと、どんだけ無理なことをしてるかというのが、見えてくると思うんですよね。ネアンデルタール人とかでも全然耐えられないと思うんですよ。人間は耐えてしまってますけど、その分失ってるものはたくさんあるわけで、しかも、ほら、まあ、大体この種の話っていい話出てこないんですよ、はっきり言って。姫ゆり園みたいなね、その番号を振る資格はあるのかとか、番号を振る、価値はあるのかとかって言い始められて、価値をどこの線引くんだみたいな、何々ができたら人間と認めていいみたいな、わけのわかんない話が始まっちゃうわけですよね。そして、こう、なんか、よくわからないんだけど、よくわからない理由で、よくわからない殺人事件みたいになっちゃうわけじゃないですか。とてもじゃないけど、やっぱ正気とは思えないわけですよ。で、そういうことをもろもろ考えて、やっぱり自分は肩書きなしがいいなと思うわけですね。だから変なことを書いて炎上したいなと思うわけですよ。炎上しないぐらいに相手にされないのが一番いいんで、現状は結構いいんだよねっていう話になっていくわけですね。これを強がってやらないことなんですよね。普通人間ってそう生きるでしょってことなんですよ。繰り返しその話僕してるんですけど、このシュレーバーと狼男で、やっぱこのね、事例が五大症例と言われていても、シュレーバー読んでも、きっとやばかったんじゃないシュレーバーお父さんはって思ったんだけど、確証があんまりないまま読んで、しかもよくわかんないから、よくわかんねえなみたいな感じで読んでるんだけど、今回この本読んでよかったのは、シュレーバーお父さんやばいんですよ。もうね、本当に細かーく書いてあると、その感覚がひしひしと伝わってくると言いますか、書いてあるんですけどね、軽く読みますけど、シュレーバーの父は家族の上に君臨し、強制的な父親と呼べるほどに妻の役割を奪ったが、そのサディスティックで誘惑的な性質は、シュレーバーの妄想の奇妙な神の中に現れている。さらにシュレーバーの父は、G を禁圧しようとして、G ってマスターベーションね、を禁圧しようとして、干潮を進めた。もうよくわかんないじゃないですか。でもなんか結構やばそうじゃないですか。また家族は整形外科医でもある父の治療、シュレーバーのお父さんは整形外科医でもあって、整形外科医は切りますよね。治療していた身体に障害のある患者たちとも暮らしていた。虚勢された姿が切られてるわけですからね。多様な形で身辺に満ちていた。もうなんか、やばそうじゃないですか。まあ、こんなもんじゃないですね。ないんですけど。もう、一連のやばい文章が、ずらずらと。でも、シュレーバーのお父さんは、奇人とか狂人とかってわけじゃないですからね。外科医であり、博士であり、当時としてはすごい偉いわけですよ。 まあ、子供のしつけとかにも、強制的な父親と言えるほど、お母さんの役割ないわけですよ。お母さんの役割も全部、俺がやるみたいになっちゃうわけですよ。だからもう、とことんやるわけですよ。すごいですよ。生後何日の赤ちゃんに冷水を浴びせて、寒さに鍛えるみたいな。で、しかもなんかこう、なんだっけな、よくわかんないんだけど、いろんなことやるわけ。ご飯を目の前に置かせても一切食べさせない。それ1歳児にとかですよ。忍耐力をつけさせるみたいなやつだと思うんですけどね。まあ、狼男、フロイトにかかんなきゃなんなくなるよね、これはっていうような、でも昔ってそんなもんだったわけじゃないですか。マスターベーションやめさせるために干潮するとか、もうなんか、何のビデオだよっていうぐらい言っちゃってるんだけど、大真面目にやってるわけですよね、これをね。大真面目に。だから私は、正しい家族像などというものは、いや、極端だろうって思われるかもしれない。100年前の話ですしね。でも、私はそうは思わないんですよね。多分、すべての家族は隣の家のやってることを見ると、衝撃を受けると思うんですよ。いろんな意味で。従って私は正しい夫婦像とかもないと思う。一切ないと思う。だから私は、何て言うんだろう。3ヶ月チャレンジにおいてはですね、何をやってるんですかに対して答えようがないんですよね。何もやってないんですよっていうか、これを言うとまたね、入る人がいよいよ入りにくくなるかもしれないですけど、でも、何かやってほしいですかって言いたいわけですよ。何もやってほしくなくないと思うんですよね。これはもちろん、働くメンタルを整えるに戻そうと思ってますけど、そういうもんですよ。でも私は、働くメンタルを整えるために、何々をしましょうとは言いたくないし言わない。どうしてかっていうと、言われたいですか、そんなこと。夫婦仲を何とかしたいです。だから何をしたらいいのか。妻に寄り添うとかね。言われたいですか、そんなこと。私だったらごめんなんですよね、やっぱり。私は、グッドバイブスであってすら、結構アドバイスめいたものは飛ぶけど、僕はそこはスルーなんですよ。別に否定はしない。グッドバイブス的に言ってもおかしくないし、そんなに押し付けがましい内容じゃないけど、倉園さんのは。でも、スルーなんですよ。それをするしないは関係ないと思うんですよね。そういうことではないと思う。そういうことが強調されすぎてると、やっぱ思うんですよ。娘をどうしても東大に入れたければ、その方法はありますよね。採用するかしないかはそういうことじゃないと思うんですよ。それは絶対に幸せに直結するのかみたいなことを考えれば答えはないと思うんですよ。入れない方がいいとは言えないし、入れた方がいいとも言えないと思うんですよね。あとはもう、なんて言うんですかね。やっぱりその家族その家族、その夫婦その夫婦、その親子その親子の、ある意味では、つまり、本能的な欲望なんですよ。本能的な欲望が何を目指しているのかと。やっぱてっぺん取るしかないよね、みたいな考え方もあると思うんですけど、私は、風天はいなくなるはずがない。風天をいなくするってことは、強制収容所を作るってことだとしか思わないですよ。私はね。だから、それは、その中途で人は、少しずつ正気を失っていくしかなくなるので、何もしないに越したことはないと思うんですよね。このベーシックを僕が注入するにあたって、そうだ、何もするしかない、何もしないっていうのしかないんだって思うために、グッドバイブスが私には必要だったんですよ。でも、私はそれをすら、言いたくないので、何もしないに越したことないですよ、もうあんまり言いたくはないので、そうするとどうなるかというと、何も言わないということになるわけですよ。これがベーシックだなぁ、みたいな自分の中で3ヶ月チャレンジで何も言わない。ところが私は、参加されている方はよくご存知の通り、ベラベラ喋るんですよ。つまり、何も言わないというのを自分に課していて、出てくるやつは諦めるみたいな。これがどこまでちゃんとやれるかだなと思った時に、精神分析なんですよ、読んでるものは普段ね。でも、やってることは一番誰に似てると言われると思うと、私はそうだと思ってやってるわけじゃないんですけど、ロジャーズなんですよね。ロジャーズに一番似てくるんだ。だからロジャーズってすごいんだなって思うことが多いです。要するに、傾聴共感、自己一致ってやつですね。 あれ何に共感するんだろうって思うんですよね。でも傾聴共感自己一致っていうのは、この私の何も言わないで置くのが理想的であるっていうか、まあ、ビヨンの欲望なく記憶なくでもいいんですけど、何もしない、何も言わない、何のアドバイスもせず、まあ、だからですね、精神分析もやっぱり僕は近いなと思うんですよね。この、なんちゅうんですかね、理念に近い。人と人が人生相談みたいなところに入ったとき、アドバイスをしない。まあ、アドバイスしちゃいけないって話じゃないですよ。ここもまためんどくさいんですよね。アドバイスをしたって別に構わないと思うんですよ。何しても同じだってことに近いんだけど、何もしないということは、アドバイスも何もしないということは、でもなんか喋んなきゃなんないシチュエーションが来たとき、精神分析は解釈をするって逃げ道がある。逃げ道というか、そのルートがあるわけですよね。解釈ってやっぱいいなって思うんですよ。解釈っていうのはここのどれをとってもおかしくはないような気がするんですよね。解釈したからって相手はどうなるこうなるはないじゃないですか。解釈はただ記憶なくできるかっていうのもちょっと感じるんだけど、でも解釈ってのはかなりやっぱり押し付けがましくないし、何か押し付けるってことは、そっちにはいい方向がある。そっちに行った方がその人は幸せになるというドグマが必要なんですよ。ドグサかな。勝手な返答ですよね。そのようなものが、だってシュレバーのお父さんはそう信じたからそうしたわけじゃないですか。ね、子供に寝るときは高速の器具をつけてみたり、そんな0歳児から冷水につけてみたりして、死んじゃうよなって感じのドイツですからね。でも、それがこの子の幸せのためなんだと信じきってやったわけでしょ。しかも当時としては、もう権威中の権威で、知識も教養も豊かな博士が、それを子供のためにと思ってやってるわけですよ。長じてからやってることも、読む限りやばいことばかりなんだけど、まあ、でもそれは子供のためだったし、幸せのためなんですよ。で、どうして自分が今だったらそれよりマシなことができると思うのかというと、僕にはどう考えてもそうは思えないので、子供に対して何も言いたくはないわけですよ。子供に対して何も言いたくないのに、3ヶ月チャレンジの参加者さんには、こう言ってああ言ってそう言うみたいなっておかしいじゃないですか。それは子供の幸せは真剣に考えてるけど、3ヶ月チャレンジの参加者さんの幸せは、かなりどうでもいいと思ってる人のやることですよね。と僕は思うんですよ。そうするとでも、全く無言でいるっていうことは変だから、変だし、それが望まれてるわけでもないだろうから、何か言わなきゃなんないですよ。で、何か言ってことになったとき、解釈って、あ、解釈はいいよねって思うんですよね。解釈は。だってこれは私の解釈ですからね。それを聞いてこう思いました。それはいいじゃないっていう感じなんですよ。こう思ったからなんだってことはないじゃないですか。だから、やっぱ解釈はありだなと思うんだけど、でも解釈だって結構押し付けてしまうことになるよなと思うんですよ。やっぱ解釈だから。やっぱり何にも言わないに越したことはないんですよね。で、何にも言わないに越したことはないということは、なんか喋っちゃうわけだけれども、この自分の中の違反する、違反していい時ってどういう時なんだろう。一つは、よく聞いた時だと。だから傾聴なんだってことなんですよね。相手の言い分が 100% 入ってくるなんてことはないけど、100% 入ってきたって時は、なんか少なくとも感想ぐらいは述べていいような、その条件なんですよね。条件として傾聴というのが必要になってくる。まあでも、倉園さんが最初におっしゃってたことっていうのは、すごくやっぱりですね、ある意味先進的だなと。傾聴なんだけど、彼は凝視傾聴って言ったんですよね。よく見ろと。これ大事なんですよ、実は。画面越しだからなのか、出会ってもなのか、ちょっとは何とも言えないですけど、聞けばいいって感じがするんだけど、見ることは大事なんですよね。やっぱりどういう表情になってんのかと。そうすると、相手の人が喋ってくれるとは限らないんで、一体どんな服着てきてるのか、みたいな。で、どんな服っていうよりは、まあ、どんな壁紙でもいいんですけど、すべてがあるんですよね、そこに。実は。見ればわかることがある。何もわかんないんだけど、見たって。でも、しょっちゅうその人と対面していると、あ、今日は、こういう話は出そうな気がするみたいなのが出てくるんですよ。そういうことが起き始めるというか、まあ、ものすごく馴染むとも言えるんですけども。でも記憶なくですからね。 先入観になっちゃうんです、それは。先入観にしかならないじゃないですか。勝手な思い、憶測じゃないですか。やっぱり読者じゃないですか。そこは現象学を頑張るんですよね。エポケーしていかないといけない。自分の勝手な思い込みを極力排除していかないと、なんであるかを見落とすというか、なんであるかを決めてしまう。で、しかも、この東映ドイツ化が働きますから、決めた方向に動いていきますからね、物事は。だから、なるべく決めずに置くと、これは非常にめんどくさいんですけど、まあ、とにかく、過去にどんな話を聞いたかは、基本忘れる。これやっぱりですね、覚えておくというのが、どんなに良くないことなのかというのを最近思い知り始めたんですよね。まあ、夫婦関係もやっぱそうなんですよね。いろんなことがね、それも全てが正しいんで、例えば、先日そういう話を少ししましたけど、育児に関わらなかったと。それは良くないよね。良くないんだけど、育児休暇も十分取れなかったから奥さんに丸投げしたよね。それを覚えておくことによって、事態はそっちに向かっていくんですよ。これを昨日僕はね、少し思い知ったんですよね。3ヶ月チャレンジではしょっちゅう思い知るんです。あ、またやってるって思うんですよ。まあ、やってると気づいたらやめればいいんだけど、とにかくこの記憶なくって大事だなと。記憶なくって言われたんでは、サンチャレ参加されないっていう話も伺って、それももっともだから、ちゃんと記憶しておきます。記録もしておきますって言いたいんだけど、そういう PR をしたからと言ってですね、やっぱりこう、そうでなくても難しいんで、ある意味では。やっぱりあるじゃないですか、記憶なんて、人について。私の J 増崎さんに対する記憶。それは、総じて思い込みであり、無駄な情報ばかりなんですよ。極力捨てるに越したことはない。だって彼が自由に動けば動くほどいいと僕はやっぱり思うし、そのためには私が余計な思い込みを彼に投影するのは一つの邪魔で、それはどんなにわずかであっても邪魔に違いはなくて、と思うと、やっぱり人が来ようが来まいが記憶なくっていうのは、まあ、大事は大事だよなと思います。それを PR するかどうかは別として、まあ、大体記憶はあるしね。そんなこんなでですね、やっぱりこう、まず、業種継承なんですよ。グッドバイブスになってしまうんですね。業種継承。精神分析の知識ってのは、解釈というものが、ここにどうしても解釈とか転移とか投影とか、全部それは精神分析から来てるものだから、持ってたいんだけど、でもやっぱり業種継承は、ベースにいるわけですよ。で、共感ってやつは、何でも共感すればいいわけじゃないじゃんと。例えば、私死にます。それに共感したら、あなた死ぬしかないですね、になっちゃうじゃないって。それはですね、言葉ではそうなのかもしれないんだけど、そういうのは、やっぱり言葉なんですよね。だって私共感した時にそうは言いませんから。私本当にダメな人間で、みたいな。で、ガーッとその、ご本人証拠だって言ってるもの、話されるじゃないですか。で、私は、不意に、いや、私そうは思いませんって言うんですよね。いや、私はそうは思いませんけど。で、それ共感してないじゃんって言われると思うんですけど、私は共感するとそうなるんですよ。本音では、自分はダメ人間だと思ってないっていうような話もないわけじゃないんですけど、そういうことではなくて、私は何に共感してるんだろう。言葉にではない気がするんですよね。言葉は二つの矛盾した言葉が、その人の口からあまり間を置かずに出ますから。普通に人はそうじゃないですか。いや、私本当にこうこうこうでダメなんだけど、実は自分はこうこうこうでかなりイケてますみたいなことを割と普通によーく聞いてると言ってんですよ。それはその人が言うってんじゃないですよ。どっちに共感するんだってことになるじゃないですか。言葉にいちいち全部共感するんであれば。共感するというのはよくわからんのですけど、やっぱり傾聴して 100% 納得しましたってことはないってさっき言いましたが、その、傾聴して相手の言い分が理解できれば理解できるほど、理解しているということは共感しているということでしかないような気がするんですよね。だからこそ、やっぱり、寄り添うとか、妻に共感するとかじゃないと思うんですよ。妻に共感できないという人が、登場されるわけですよ。もうこういう方はかつて何回も登場されたわけですよ。奥さんに全然共感できないと。まあ場合によってはグッドバイブスみたいな話を聞いてきたとして、グッドバイブスじゃなくてね、グッドバイブスみたいな話を聞いてきたとして、それはわかると。でも共感できないんだと。だからああいうとこ話聞いてると辛くなったからサンチャリに来たんだっていうね、うちは何なんだろうみたいに思う時もあるわけですが、 でも僕はよくわかると思いたいわけですよ。共感できないよねと。だけど、共感できないという共感があるわけですよね。で、その時やっぱり、どうしてそんなに共感できないかの話を延々聞くしかないというか、僕の場合は。やっぱりその人のことを見ていくしかないんですよね。もう見させてもらうしかない。その人のエナクメントを見るしかないんですよ。その人は私に PR するために演技もする。多分真実じゃない話も混ざる。構わないと思うんですよね、そんなことは。そういうことではなくて、その人がそういう風でありたいわけじゃないですか。そういう言い分を通す自分でありたいわけじゃないですか。そういう自分であるということが、つまりその人にとってその時、一番自分らしくあれるわけですよね。それをお金もらわなきゃさすがにこれはやってられないです。10分やそこら、ただ単に奥さんの悪口を聞くっていう時に、ここまではやらないです、私は。やっぱりお金をいただいて、しかも1回や2回じゃダメです。最低5回ぐらいは聞かないと。奥さんの一連のいかにモラハラかみたいな話を延々と伺っていくうちに、やっぱりそのような主張をしたいというその人が、私がですね、だんだんこう、共有できていく感じになるんですよね。で、ここで自己一致っていう話にやっぱなるなぁと、ロジャーズって偉いなって思うんですよ。私が嘘をついていちゃいけないよなっていうことなんですよね。共感と自己一致って一致しないんですよ。矛盾するんです。だって、いや、そんなにひどい奥さんかなって一瞬ぐらいは思うじゃないですか。相手のこと知らないからね。だから、自分の口先ではというのかな。表現としては寄り添ってるような、奥さんはひどくてみたいな、うん、それはひどいですねと言いながら、そんなにひどいのかなって思ってたら一致してないじゃないですか。でも一致させつつも、完全同意はしていない部分ってありますよね。でも、考えてみると相手の人にもあると思うんですよ。相手の人にも、いや、俺ここ嘘ついてんなとか話持ったなっていうのはあると思うんですよね。こういう話を聞いていくとですね、モデルケースのような夫婦関係なんてこの世のどこにもないんだと。私はね、そう思う。だから、モデルケースのような夫婦に近づける努力っていうのを私はしたくはないと。だってないと私は思ってるものに近づけることはできないでしょう。この場合、いや、喧嘩するしかない、そうだなと思うし、離婚するしかない、そうだなと思うし、でも離婚はしたくないというと、そうだなとも思うし、でも、子供と離れたくはない、そりゃそうだよね、と、私もそうだしね。で、ダブルバインドに陥りますよね。二重拘束の世界にはまる。この人とは一緒にいられない。でも子供とは一緒にいたい。自分はこんなに奥さんにいびられて、いじめられて、もう病気になりそうで、体おかしくなりそうで、頭おかしくなりかけてるけど、子供と一緒にいないと頭おかしくなります。ってなるわけですよ。きっとね。まあこれはあくまでも、こういう事例があったって話じゃないです。でもこういう心理状態になるんだって話ですよね。で、もうどうしようもないよなと。で、どうしようもない話を、理解して、どうしようもなさに共感して、どうしようもない自分に一致していく感じが必要なんだと思うんですね。こういう時に、だから、精神分析の知見というのは役に立つんですよ。でも、どうしてそんなに奥さんに、まるで頭が上がらないその奥さんと結婚したんだろうと、不意によぎるわけですよ。共感したとしてもね。なんでその奥さんとそもそも一緒になったんだろう。その人だってよぎったと思うんですよね。で、問い合わせるわけですよ。こういう質問も聞いていいものなのか、つまり聞くってことは、やっぱり刺すってことじゃないですか。刺したら答えてくれるでしょうけど、刺す権利はどっから得るんだろう、自分。やっぱり刺すからには刺しただけの結果は出さなきゃなとは思うんですよね。でも出るという保証ないじゃないですか。だから、ここは、土井武雄さんがおっしゃった通りなんですよね。精神分析はハラハラドキドキなんですと。刺してみてとんでもないものが出てきちゃいました。腹くくるしかないよなということなんですよ。何のために腹くくるんだろうっていうと、この人幸せになった方がいいでしょうかって問いしか残ってないと思うんですよね。そこには。もう、最終的には。腹くくって刺して、どうってなっちゃって、ってことになったら、返金したいぐらいですよね。もらったお金から考えると。 や別にこの金なくても俺生きていけるし、なんかさしてフジテレビみたいなことになりたくないよなみたいなことを頭をよぎっちゃったら、もう刺さなくなると思うんですよね。そしたらそのまま流れてしまいますよね。なんでそんな奥さんと結婚したのって問いは、どんなにオブラートに包んでみても刺しちゃうと思うんですよ。で、血が出ちゃうと思うんですよね。血は出したくないんですよね。そりゃ。で、理解して共感して、そこで止めてもいいじゃないですか。でも刺すとなると、何のためにっていうのがいると思うんですよ。普通に考えて。金のためではもはやないよなと。残るは、いや、刺した方がこの人もしかして幸せになれるかも。でも、果たして幸せってそれだけの価値があるんだろうかとも思いますよね。だから刺さないかもしれないんですよ。でもまあ刺して引いちゃったとしましょう。うまいこと転がれば、よくよくよくそこで出てくるのが、いいおっぱいと悪いおっぱいなんですよ。万能空想なんですよ。メラニー・クラインなんですね。あーってなるんですよ。クラインって、で、よかったなって思うんですよ。やっぱり。クライン読んどいてよかったなと。だから多分、シュレーバー読んでるのかもしれないんですよ。何のためにそうするのか。今何が起きているのかを現実検討をつけるためであり、現実検討が、まあ現実検討というのは完全にはつきません。現実というのはどんどんどんどん動いていくんで。マイナス K ではなく、K を目指すというのは、K はつまり、知りつつある状態。知ることはできないんですよ。知りつつある状態を維持するってことになるんですけれども、それは、それにメリットがあるって思えなかったら、そんなめんどくさいことはしないじゃないですか。旦那は敵だ、敵だと認定する。それで、幸せに生きられるっていうんなら、まあそうするってことになるじゃないですか。難しくない話なんで、これは。でも、敵なのかどうなのかって考え始めると、すっごいややこしくなりますよね。そのすっごいややこしい状態というもの、すっごいややこしい辛さというものというのかな、曖昧体制みたいな、曖昧ってそもそも耐えなきゃなんないのかって話なんですけども、本当に旦那は敵なのかと。敵と言ってもいろいろありますよね。やたら殴ってくる敵、やたら暴言を吐く敵、協力をしない敵、敵と言ってもいろいろなんですよ。それはどういうものなのかっていうのは、知る価値があるのかないのか。知る価値がないとなったら、それはもうマイナス K の世界なんで、つまり、その水準を生きるということは、旦那に関してだけマイナス K を適用するっていうことは、我々には決してできないことなんですよ。マイナス K をある面において適用して OK だってことになると、世界中がマイナス K になっていくという現象が、脳というべきなのか、心というべきなのか、そういう、なんていうのかな、機能不全というものは、ある局面に極限させておくのが、とても難しいんですね。まあ、だから僕は乖離っていう事態が進行するんだと思うんですけれども、ある意味、夫に対して冷淡になり、無表情になり、無感情になり、アパシー的になっていくっていうのは、乖離っぽさがありますよね。それは、そのマイナス系をそこに極限させておきたいという、その、ある意味女性というか個体の意思なんだと思うんですけれども、そういうことというのをですね、が、残念ながらそれに極限させるということはできずに、私たちはその事態、いわゆる分離というものがずっとあらゆる局面で簡単に進行するようになっていくというのは厳しいと。現実原則に基づいて現実を生き抜くにはそのやり方はかなり厳しいという感じを僕は抱くので、まあまあ、3ヶ月チャレンジをやっているとも言えますし、なんて言うんだろうな、現実的にその問題をまず解決するというよりは、心的現実というものを一旦そこに仮定するということが、心的現実を仮定するっていうのは結局、自分が見ている、自分は夢を見ていると仮に仮定するならば、そこにいくらかでも可能性を見ることはできるよねっていう話につながっていくんだと思うんですよね。男性のためのの場合は、この本の場合にはですね。